どうもガルです。
ミサです。
今週は、2018年の第45号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、背表紙もついに2008年復刻版表紙とかになってきましたからね。
もはや最近じゃないですか。
そうですね。もはやなんか懐かしさを一切感じない感じの背表紙になってきました。ついに年末も迫ってまいりました。ジャンプ50周年記念、今後も企画まだありますという形の中、今週号の関東カラー表紙は、科学王国 VS スカス帝国クライマックス関東カラーのドクターストーンとなっておりました。ジャンプ表紙は、千空くんと司くんの全面戦争という表紙になっておりました。
もう、なんか、セイントセイヤみたいな、いい表紙してねっていう。
ああ、確かに、2色のオーラがバチバチと火花を散らしていますからね。
そうですね。まあ、拳も突き出してますしねっていう、お互いに。
はいはい。そして、創造と破壊という対象。これ、多分、奥にある手が千空くんの手ですよね。
そうだね。
そうすると、千空くんの手の方が汚れていて、司さんの拳の方が綺麗な感じなんですね。
そういうことになるね。
いや泥だらけなのは千空くんの方なんですね。うん。
といった科学の方がやっぱりね。
はいはいはい。
役いっぱい使ってますからね。
まあそうですね。いろいろと試行錯誤、いろいろなものを使ったり、使い切ったり、といった形のその象徴のような手となっていました。で、表紙の方は、表紙じゃない。で、扉絵の方は、こちらは背中合わせの形の千空くんと司くんとなっておりました。
そうですね。わざわざ試験管の蓋開けてるのがポイントですねっていう。
まあまあまあ、これから毒まくぞっていう感じですからね。
本当に卑怯者な感じするよって。
いや、科学の力ですよ。という形で、内容としましては、第77話で、司さん、氷河さんに対してみんな苦戦する中、千空くんは、なんとか、翔さんから武器を作り出そうと頑張って、しかし運もないし、どうしようっていう中、クロムくんが硫酸の、その、他の兵器で使った残りの硫酸を発見してきてくれたおかげで、ダイナマイトが作れました、ドカーンという展開でした。
いやもうニトロクリセリン来たーっていう展開でしたね。
いや本当に、やっぱりこういったもの、なんでしょうね。作中で明示された武器、力、仕組みとかに関しては必ず発動させるべきだみたいな、そういった漫画理論があったりもしますが、やっぱりそれと同時に、事前に示されたものとかを超えてくる方がやっぱり印象的ですからね。
そうだね。
散々火薬をどうする、火薬をどうする、作ろうって言ってる中、最終的に出来上がったのがダイナマイトでしたからね。
本当だよって。威力100倍ですよっていうね。
いや、本当ですよ。だからもう本当に、逆境を乗り越えて、元々の想定よりも、はるかに大きな勝利を収める感じの、はるかに派手な勝利を収める感じのエンターテインメントでしたよ。
いや、そうですね。いや、実に少年漫画的でしたねっていう。
そしてこの全員参加感もちゃんとやってますしね。
うん。そうだね。やっぱクロム君がこの、硫酸を探してくるっていうところはすごい良かったよね。
はいはいはい。
でね、あとは本当に戦ってるみんなもね、本当に頑張ったからね。
そうなんですよ。みんなちゃんと、金狼くん、銀狼くんの連携プレイから、マグマさんもいろいろと、その、不意打ちを頑張ったりですとか。みんなそれぞれ戦い方、工夫をしたり、自分の持ち味を活かしたりして、最終的には、ゲンさんの紙飛行機ですからね。
そうだね。いや、この紙飛行機いいよね。絶対、小学生真似するからね。
いや、もう本当ですよ。これはもう、この世代のジャンプ少年たちのデファクトスタンダードになると思いますよ。
うん。お前、紙飛行機の、世界一飛ぶ紙飛行機の作った知らねえのみたいなね。
はいはいはい。
いや、はい。まあまあ、ここでね、いいですよ。これが状況になるってことですよっていう。
状況っていうのはどういう感じです
か？まあまあ、情弱の反対ですよっていう。
ああ。情報強者ってことですね。
そうです。
まあそうですね。きっと、小学生たちもみんなニトログリセリンを作ろうとすると思いますよ。
夏休みの工作とかね。
夏休みの工作でちょっと作って紙飛行機につけて飛ばそうぜっていうのをやると思いますよ、きっと。
世界が大変なことになってしまう。
テロリストが大量発生するんじゃないかというような感じですね。
うん。
でもやっぱりあくまでこのところは科学対力の構図と言いつつも、そこの裏に人間のこの、なんでしょうね、この力対集団の力、そして創造対破壊という書き方もしていますが、そういった積み重ねていく力とその個人で成し遂げた力とか、そういったちゃんと対比になってますからね。
そうですね。
単なる科学と武力、科学と力っていうだけではなく、まあ力も科学だっていう形での、この単なる衝突以上の勝利に持ってきますからね、ちゃんと。
うん。
力というのも科学で生み出されるものである。科学で導き出されるものである。で、科学というのは皆さんの積み重ねである。協力である。連携である。蓄積である。といった、その、やっぱり人類参加、人間参加に通じる黄金の精神につながるような、そういった物語になってましたよ。
そうですね。 まあまあでもしかし、ニトログリセリンくっさ危ないですからね。まだ諦めてない人間がいたらやばいですよっていう。
あまあ実際、司さんここで敗北を認めない可能性があるとしたら、どうせ使えないだろうっていう考え方もありますからね。
そうだね。
だからその点、確かに脅しにはなるけれど、司さん一人、まあ氷河さんも含め、この力で戦える人が納得しなかった場合に、ニトログリセリンがあるからといって万事解決とはいかない可能性は、ありますよね。
うん。
そのあたりどういった形で解決するのか、そしてやっぱりここで、お話解決するわけではないですからね。
そうですね。
千空くんが月に行くまでにはまだ数多の困難が立ちはだかるでしょうから。
うん。
いや次エピソードにどういう形で繋がっていくのかも今から期待ですよ。
ですね。
では続きましてが約束のネバーランドの第106話、内容としましてはエマたちは逃げよう、しかし非常口を塞がれている、どうしようと思っていると、どうやら敵の動きから、敵はいくつかのこの隠し通路とか秘密部屋を把握していないらしい、じゃああそこが空いてる、突っ走ろう、それで先に行ってたルーカスさんが見張りを倒してくれてた、で脱出できたぜってなったんですが、追っ手が来ないようにルーカスさんとユーゴさんが残って俺たちの墓場にうってつけらシェルターっていう感じですという展開でした。
いや、まあまあ相手のね、情報の穴とかを見抜いて脱出するっていうところに関してはちゃんと頭を使ったバトルになってよかったですね。
個人的には多少穴が気になる感じではありましたけどね。
まあね。まあまあでもそこはやっぱりね、なんだろう、全く情報がわからないところから想像していくっていうところはなかなかドラマチックでよかったと俺は思いますけどね。
はいはいはい。まあ一応そうなんですよね。なんか情報を組み合わせているという描写ではあるので、もう完全にその棚ぼたという感じではないですからね。
うん。いや、そうそう、ルーカスさんとか命がけで頑張ったからですよ。
ルーカスさんっていうか、この見張りは普通に入り口の前に立って何を見てたんでしょうね。
なんでしょうね。
入り口は別に秘密じゃないんですけどね。
うん。
入り口に背中を向けて首筋打たれちゃってますからね。
そうですね。いやー、まあまあまあ、なんかうまいこと、外からなんか来ないか見てたんですよ、きっとっていう。
ですかね。どうせ封鎖してるから、封鎖してるからって言っても一箇所に全員いるとは限らないですもんね。
そうだね。
なんかクリアリングの都合上どうせ来ないだろうって気を抜いてたのかもしれませんね。
いやー、間抜けな奴がいたもんですねっていう。
まあ本当ですねっていう、結構敵が好きあるなっていう。無線に関してもこれ、何々隊どころこに行って包囲しろっていう無線を入れた後に、承諾、まあ監視員は動かないから返事しなくてよかったんですかね。
かもしれないですね。
普通、何々しろって指令出したら一応全員了解、アイコピーってなんか言いそうなもんですけどね。まあね、
アルファ了解、ベータ了解みたいなね、言いそうだけどね、確かに。
言いそうですけど、散々無線通信した上で、未だ誰も異常に気づかずっていう状態ですからね。
うん。
といったあたりとかで結構この敵っては思いましたけれども、でもさ、やっぱり最後のところでちゃんと、おじさんたち大人組が残って身を挺して、俺たちの墓場にみたいな感じで、そこの人間ドラマ感、ヒーロー感とか、そういった感じに繋がってくる感じはちゃんと感情を動かされましたよ。
いや、そうですね。いや、いいじゃないですか。強襲のシェルターとかって言ってるところもね、ほんとこのシェルターの最初の唯一の生き残り二人ですからねっていう。
はいはいはい。
いやー、まあでもね、死んでほしくないですね。おじさんとお父さんっていう。
いやー、もう、おじさんとお父さん、お父さんとお母さんではないんですか。
そうですね。いや、さすがにだってね、もうお母さんいないからっていうね、はいはい。やっぱおじさんはもうおじさんの印象強いしっていう。
はいはいはい。
ルーカスはもう完全にみんなのお父さんだからねっていう。
まあまあ、なるほど。まあ確かに保護者感はありますね。いやー、シェルターついに爆発しちゃうかもしれませんね。
いやー、自爆装置ですか。
自爆装置が使われるかもしれませんね。
うん。いやいやいや、まあちょっと自爆装置期待ですよっていう。
いや。まあまあ確かに、という形で、果たしてこの人数差、ゲリラ戦伏兵追って、正面から基地で戦う。うん。何が一番効率的なのかよくわかんないですね。
そうですね。ていうか、ルーカスさんね、片手ですからね、銃撃つにしたってっていう。
はいはいはい。
その辺のハンデとかもどう克服していくかって感じですかね。
まあ確かにそうですね。全然締め殺せたし、背後から首筋を狙いましたが、片手ですからね。
すごいよね。
一対一だとほぼ勝てる感じですよね。まあ、両方隙をついててはあるんですけど。
うん。
いや、もうどこかのビッグボスかっていうレベルで、ノーアラートキルができる人ですからね。
ほんとや。いや、でも勝っちゃうじゃないですか、ね、となるとっていう。
いや、もう勝ってほしいですよ。これだけ、もうここは俺たちの墓場にふさわしいっていう死を匂わせる展開ですから、だからこそ、生き残るっていう展開もちょっと裏切りの面白さがあるかもしれませんからね。
そうですね。
とはいえまあ、やっぱり悲劇的な展開が一番効果的、ドラマチックかなという感じはしております。
はい。
では続きまして、ワンピースの第920話、内容としましては、 金右衛門さんたちから聞いたことによると、そのかつていたおでん様は、無法者の集まる栗を収めて発展させて、みんなを幸せにして認められている人だったけれども、オロチさんに何かひどい目に遭わされて殺されてしまったらしく、その無念を晴らすべく、そして、息子の桃之助さんを、生き延びらせて、光月家の再興を図るべく、金右衛門さんたちはそのおでんさんの奥方が時々の身で未来に遅れるっていう能力持ってたんで20年後に飛んできて仲間を集めたりとかして、討ち入りを決行する予定です。鬼ヶ島へという展開でした。
いやー、時々の身が当たってちょっと嬉しいですね、僕っていう。
時々の身って言ってたんですっけ？
うん。なんか時々の身とかの能力じゃないですかみたいなことを先週俺言ったんですけども。
ああ。
いやー、当たってちょっと嬉しいですねっていう。
そうだったんですね。その記憶はすっかり抜けていましたが。
うん。
なるほど。時々の身。まあ確かにそうですね。まあまあ、納得の能力ではありました。
いや、もう本当に悪魔の身とは何なんですかねっていう。もう何でもありじゃないですかっていう。
これは、ロギア系になるんですかね。
どうなんですかね。ちょっと、分類が難しいよね。そのうちなんか超能力系とかで、ね、できそうじゃないっていう。
まあまあ、ロギアがだいぶ超能力寄りではありますけどね。
うん。
うん、時々の身。やっぱロギアのような気がしますけどね。
うんうん。
時間っていう。時間ってなんだという話はなりますが、でもこの奥方が、遥か昔から生きながらえてきた、その時間を飛び越えて未来にやってきた過去の人間だっていうあたりは、なかなか面白い設定でしたね。
いや、そうだね。なんかその辺もまたどっかでまた伏線として使われそうな雰囲気もあるしねっていう。
いやー、やっぱりこの世界における古代文明っていうのは、この謎が多い上に、この世界の力関係、構図の根幹を成しているところがありますからね。
うん。
古代兵器やら何やらいろいろありますから、そういった古代につながる設定かもしれませんよね。
そうだね。
というあたり、結構気になる展開が出てきました。
うん。そうそうそう。ね、だから本当に今回で言ってもね、その、なんだろう。おでんさんとかの話が実は一切飛ばされてしまってるからねって。
そうですね。後でやりますよっていう感じでしたね。
うん。まあまあなんで本当にそのあたりは期待したいところではありますが、まあ本当でもまずはまずゾロがどこ行っちゃったんだってことですよね。
これ、ゾロがまあまあ狛犬に乗っててどうして迷子になれ、よく迷子になれるなって言われてるゾロが本人の認識としては、俺を乗せながらよくあいつら迷子になれるなっていう逆の認識っていうのはいつも通りですが、
うん、
その後に船着き場また乗るかって言ってるところが、なんでだよっていう。
そうだね。どんどん離れていくだろ
なんで乗るか船だ乗るかっていう、いやさすがだなとは思いましたけど、ちょっと読みながらさすがに突っ込んじゃいましたね。
そうだね。いやーだからまたなんか一番多分下手すらルフィ以上に騒ぎ起こしてる男だからねこいつ。
いや本当ですよ。
いやーだからこの後もねなんかすごい騒ぎを起こしてね、ローさんとかの胃を痛くしてほしいですねっていう。
はいはいはい。いやもうむしろこの辺でどっかに行ってこうもう一味を結成するんじゃないですか。
ゾロ一味を。
ゾロ一味を結成しちゃうんですかね、諸国を蔓延して。
壮大すぎるだろ。
いや、ゾロも何かすごい大事をなすんだろうと期待してますよ。
まあそうだね。
ルフィの刀をまだ見せてはもらってないみたいですけどね。
うん。そこら辺もどっかで生きてくるのかな、ちゃんと。
うん、刀見せてくれっていう。まあここで武器三刀流はまあ変わんないでしょうからね。
うん。
うん、刀交換があるのかもしれませんよね。
いや、まあまあ本当そのあたりも含めて、まあ本当2週間後ですかね、打ち入りっていうことで。はいはいはい、いや本当になんか言ってることが全部本当に、なんだろう、時代劇っぽくていいねっていう。
あとまあ多少、その時々の身で時間を超える奥方とですとか、まあ、なんでしょうね、天女とは言いませんけど、やっぱり時間を超える人っていうのも昔話、不老不死の人っていうのも昔話出てきたりとか、今回も鬼ヶ島に、まあ、猿やら何やらを連れて乗り込んでいく桃之助さんという形で、桃太郎チックであったりとか、ちょっとその時代劇感と一緒に昔話感も混ざってる感じが面白いですね。
あ、そうだね。そうだった。ルフィは猿だったねっていう。
猿なんですよ。あと犬嵐さんなんですよ。
うん、そうだね。あとはキジは誰だじゃん。
この並びだとローさんがキジ扱いなんですかね。
あ、あれじゃないですか。マルコさんじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。
参戦は匂わされてましたもんね。
そうだね。
ああ、確かに。キジが来ますよ、もうすぐ。
いやー、楽しみだね。
という、鬼大使、鬼ヶ島、桃太郎。桃太郎の話はもともと西洋の、海の向こうに異世界がっていうのはなかなか、西洋的な考え方らしいですからね。
はいはいはい。
昔話研究において、桃太郎はもともと、西洋から流れてきた お話、日本の土着のものではないと言われたりするそうですが、そういった意味でこの外来から来た、ルフィを主役に和洋折衷な展開っていうのは、実はその昔話解釈的にも、すごく桃太郎のこう深いところを探るようなお話かもしれませんからね。
なるほど。そこは読んでなかったですけど、じゃあちょっと楽しみにしましょうっていう感じですね。
という感じの、もともとまあ、海を越える話って日本もともと少ない。異界は結構日本山の上とか川の、上流とかにあるのが多い中、海の向こうというかなり日本の昔話に珍しい設定っていうのは、まあ西洋的でそこは本当に海賊に通じるものがもともとありますからね。
うん。うん、
いや、その要素が巡り巡って、ここでワンピースで結実するんじゃないかと思ったりしつつ、この、悪が支配する島に乗り込んで、打ち入りだ、討伐だっていう、いつもの展開が、また別パターン、別バリエーションで見ててくれるんだろうなと期待しております。
はい。
では続きまして、僕のヒーローアカデミアの第201話内容としましては、ヤオヨロちゃんは追い詰められながら、みんなが、勝利できる形で、計画を立てて、道具をいろいろ作ったりするんですが、一歩及ばず負けてしまいましたという展開でした。
いやー、小森ちゃんの能力恐ろしすぎですねって。
ハイニキノコですよ。
もう、ヴィランだったら、ほんとやばいよね、こいつって。
いや、ほんとに、大量殺戮が可能ですよね。
そう、しかも3時間で消えるから、証拠が残らないっていうね。
はいはいはい。
いやー、ほんとヒーローでよかったっていう。
いや、ほんとですよ。
いやー、もう可愛さも含めて、いやー、もう小森ちゃん大好きですよ、俺っていう。
実際、殺菌、どうなんでしょうね。肺の中殺菌、できないですもんね。
できないね。
いや、恐ろしい。
恐ろしいですね。まあまあ、それにしてもね、ほんと今回はもうね、なんだろう、勝負的には非常に紙一重っていう感じがしてよかったですねっていう。
はいはいはい。
B 組の圧勝ではありましたけれども、まあ分断ね、最終的に、ヤオロルさんがね、ちゃんと合流できてれば、ね、対策もできて勝ったでしょうしっていうところも示唆されましたしね。いや、本当に、あと一歩でしたねっていう、小山君が気絶させてればっていうところも含めて、あと一歩でしたね。
結局、A 組は結構決定打に、まあ、手加減してる、模擬戦だから手加減してるっていうお話ではありましたが、うん、まあ、高速目的ってなると決定打にかけてたのかもしれませんね。
そうだね。いやー、まあ一番ダメなのはやっぱ、はがくれちゃんですけどもね。
はがくれちゃん、これだけ、せめて、何にもできなかったですからね。
っていうかさ、別に声出さずにさ、締め殺せばよかったんじゃないのって、殺したらダメだけどっていう。
まあ確かに、後ろから声かけてる時点でどういった作戦なのかと思ったら作戦じゃなかったですからね。
本当やって。ちょくちょくで殴るんかいっていうね。
てっきりあの声掛けが何か、何かの呼び水かと思ったんですけどね。
うん。
いや確かにハウクレちゃん、今回ちょっと先般ですね。
いや本当だねっていう。ここで勝ってればまだね、違ったんだろうけどっていう。滅菌処理してるから小森さんにも捕捉されないしっていうね。
はいはいはい。
のがあったんでね。いやー、惜しかったですね。やっぱ、はがくれちゃんはちゃんと締め技とか身につけるべきだと思いますよ。
まあ、決定打のなさが一番象徴的というか一番印象的だったのは、はがくれちゃんでしたね。
うん。
どうしようもないじゃんっていう感じでしたね。
いや、本当ですね。まあまあ、でもね、本当に、こう、まあ、勝負はなんか意外と全部俺は、ね、一戦目も含めてね、やっぱこのギリギリ勝ってる感、まあ、一戦目も含めてね、どちらかがギリギリで勝ってる感がちゃんと出てるんでね。いや、楽しいですね。はいはい、だから、三戦目も楽しみですよっていう。
なるほど。まあ、個人的にはもっと、なんか、熱血バトル的なのを期待してるので、もう精神、血で血を洗うじゃないですけど、うん、それじゃ違いますか、意味合いが。もっとこの精神的など根性を発揮して、何か精神的に打ちのめされて、追い詰められて、それを逆転するような、なんでしょうね、熱血バトルを期待しているところはありますので。
うん。
まあ、今後どこかで最低限デフ粉戦あたりでその熱血が見れたらいいなと期待してますよ。
はい。
では、続きまして一応読み切り扱いとします。今週、私のヒーローアカデミア、秋山陽光先生ということで、ヒーローアカデミアのスピンオフというか番外編的な、漫画、4コマ漫画が、今回で2回目の掲載ですね。
うん。
前回は主人公、お茶子ちゃんなどの A 組女性サイドを主人公にした私のヒーローアカデミア乗りましたが、今回はラブラバちゃんを主人公に、ジェントルとの日常が描かれました。
そう、そうですね。いやー、でもラフラパちゃん、俺の予想ではもっとやばい気がしたんですけどね。
ほう。
いやー、もうこんな映像っていうか、もうなんかね、こっからさらになんかこう、何カメも撮ってるとかね。
はいはいはい、
ね、さらにちょっとズームは、いろんな変なところズームアップしてみたりとかね、なんかこう、変な性癖がありそうな気がするんですけどね、ラフラパちゃんっていう。
うん、個人的にはもっと、変態だけど、 本人の中のモラルにはちゃんと忠実に従うというか、
うんうんうん、
モラルはずれてるけど、それを逸脱はしないところがあると思っているので、
うんうんうん、
もっとなんか締めるところは締めてる人だと思ってたんですけどね。
なるほどね。まあでもこのラブラファちゃんはどうなんですかね。一応公式ではないという扱いでいいんですかね。その公式なんですかね。
いやいや、パロディーだと思いますよ、きっと。
うんうんうん、
実際にこういう設定ってことではないと思うよ。いや、どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
僕はもうレッツ配給的なやつだと思ってますから。
なるほどね。まあまあまあ、じゃあ、もう、みんなにはみんなのラブラファちゃん像があるということで。
まあ、そうですね。ということで、では続きまして、ブラッククローバーの第176話内容としましては、ノエルちゃん、力を意図的に暴走させたりとかしまして活躍して、ノゼル兄さんと共に敵をなんとか倒せるというか一撃食らわせて、お兄さんを認めてくれてこれまですまなかった的なことを言われて、もう出れてるんですが、そのお兄さん刺されてしまってもうダメだっていう中、ノエルちゃん自分にできることを考え抜いた結果、全身にその水の魔法をまとうバルキリードレスというのを使いましたという展開でした。
いやー、ノゼル兄さんの照れは破壊力ありましたね。
ちょっと頬に塩を入れちゃってますからね。
そうですね。まあ傷、まあ傷じゃなくて、そうですね。上の方に確かに入ってますね。
はい。そして汗流しながらですからね。
うん。
もう完全なデレでしたからね。
いや、すごいね。やっぱ今までのツンドがでかかっただけにね。いや、すごいツンデレでよかったですね。
いや、本当に。まあ当然その後やられるフラグではあったわけですが。
まあそうだね。やっぱりなーって感じだったよね。
まあ、急にいいこと言い出しましたからね。
うん。そうね、
でもまあこの後なんかこの兄弟の関係がどうなっていくか見たくなる感じの展開でしたよ。
そうですね。いやー、まあ本当にこのね、この成長したノエルちゃんを本当になんかちょっとこうストーカーとは言わないまでもなんかちょっと狂愛なんか狂愛的になりそうですけどねっていう。なんかすごいシスコになりそうっていうノゼルに。
ああ、なるほど。まあそうですね。これまでのあの発言を強くなれないと思った。母上にいたその姿がまた消えることを恐れて、それで戦場から遠ざけようとしたっていうのがこれまで冷たく当たってきた、その動機だったらしいんですが。
うん。
もう、アクロバティックに言い訳しましたよね。
そうだね。
それにしたって言葉の選び方ってものがあるだろうとちょっと思ったりもしますが。
うん。
それにしたって言い方ひどいだろうとは思いましたが、でもやっぱり、母にいたその姿があってお母さんまで持ち出されたら納得せざるを得ないですからね。
そうですね。
お母さんを失ったトラウマでちょっと厳しく当たっちゃったのか、じゃあ仕方ないかなって思いましたよ。
いやー、まあだからこそ本当にもうなんか裏返ったーみたいな感じになって、
はい、はい。
すごいシスコになるんじゃないですかねっていう。
いや、シスコン展開は大変楽しみですよ。もう。
いや、本当だ。
うん、いや、本当に、黒の防御のゴーシュさんと妹自慢をし合ってほしいですよ。
いいですね、それ。
俺の妹の方がっていう言い合いをするお兄様を期待してますよ。
そうですね。まあそして本当にね、そして妹ノエルちゃんの方はなんかすごい格好になっちゃったっていう。
まあアスタ君がブラックモードになった後にユノ君が風をまとった感じになってちょっと笑っちゃいましたから、あの時は。
うん。
その系風ですよね。
まあまあまあ、これはまあまだ先進の第一段階みたいなもんですからっていう。
はいはい。
これが完成形だとちょっとダサい格好があるんですけども。
意外と動いたらかっこいいんですから、きっと。
はいはいはい。
だって右手ドリルなんですよ、ドリル。
そうだね、ドリルだね。
ゲッター2ですよ。
まあ、水だけどっていう。ポセイド、ゲッター3的だけどっていう。
しかも羽も生えてますけど。ゲッター全部のせいですね、もう。
いや、そうだね。いやコンセプトがわからへん。
いや、まあ、水の柔軟さとその激しさで、何かすごいかっこいい戦いをしてくれると思いますよ、きっと。
まあ、そうだね。
ということで、やっぱりバトル漫画、主人公の精神的な成長に伴う戦闘的な成長っていうのが、まあ、絵的にこう表現されて、フォームチェンジ、バージョンアップとか、そういったのは一番燃える展開ですから、
うん、
ここで、ノエルちゃんが活躍して、もうすでにお兄様には認められちゃってますからね。
そうですね。
ある種褒めてくれる対象がなかなか難しいですが、アスタ君が助けに来るかと思ったりも、でも、位置的に難しいかな。どうなんでしょう。いやー、ぜひ、ノエルちゃんが、勝利して、成長して、すごいご褒美を獲得してほしいですよ。
そうですね。
では続きまして、演劇編大人気御礼&期間全巻10版出題記念2号連続センターカラー第2弾のアクタージュとなっておりました。センターカラーは銀河鉄道員の夜の役側に扮した一同の一枚でした。
いや、そうですね。まあ、本当に全員がちょっと役に入ってるな感があって、普段の感じとは違う感じがいいですねっていう。
はいはい。一瞬、夜泣きさんだとわかんないですからね。
わかんないですね。
で、アキラくんもちょっと違う感じになったんですからね。
イケメンがさらにイケメンにっていう。
何か、普段とはタイプが、イケメンの型が違ってる感じがしますよね。
そうだね。
といった感じの演劇、この先の行く末を見せるような、予感させるような、センターカラーから内容としましては第36話で、お芝居に向けてみんな頑張って岩尾さん、みんなにこう、みんなが集って一緒にお芝居やったりしている現状に幸せを感じたりしつつ、演劇本番当日岩尾さんが来れないと夜泣さんが告げますという展開でした。
いやーもう、岩尾さんもええな、前半でしたけれどもっていう。
はいはい、はい。
大丈夫ね、この、岩尾さんはやっぱりこの、ひょうひょうとしてる感じすごい良かったですし。
はい。
ガンの痛みで倒れてんだよって言っちゃうところとかも良かったし、まあその後もね、ついついなんかこう、厳しいことを言ったりつつも本音がちょっとポロッと出ちゃうところとか、なんか可愛かったですね。
いや、ここで一気にすごい、愛らしくなりますよね。
愛らしくなるね。いやー、だから本当にね、その後にね、ちゃんとこの明日から、ねえ、俺の想像を超える芝居し続けろっていうところに関してはね、まあ、洋さんに何を見せてあげられるんだろうって楽しみにしてたら、来れません展開ですからねっていう。
はいはいはい。
いやー、どうなんですかこれどういうことなんですかねっていう。
いやー、まあ、さすがにまだ死んでないんじゃないかと思ったりはしますけどね。
うん。そうだね。まあ、病院に運ばれた説が一番高いと思うんだけど、なんかこう、煽り文とかでさ、こう、夜凪の表情の意味はとかって書かれてるし。
はいはい。
結構本当に、夜凪ちゃんも芝居完成みたいな目してるじゃないですかっていう。
はいはい。
いつ死になるんだって死になってきましたみたいな感じあるんで、いや、岩尾さん死んだんじゃねえかっていう気もちょっとしてるんだよね、俺。
まあ、さすがにどうでしょう。やっぱり、生きてて一目は見てほしいですからね。
まあそうだね。
だから初日は間に合わずとも、どこかのタイミングで一目芝居を見てくれることは期待したいですから、まあ死んでてほしくはないですが、でもやっぱり来れないという状態で、夜凪さんは、岩尾さんになって、そしてこの舞台を完成させる、導くのが、夜凪さんの役割だということを、黒山さんにも指示されてましたから。
うん、
そういった意味で、ここに来て、その、岩尾さんの代わり、岩尾さんの役割、岩尾さんと、岩尾さんの精神性を教わった身として、この舞台、みんなに対してどう働きかけるか、それはもう本当に、演技をどうするかという以上の人間としての、その、決断みたいなものが見れると思いますから。
うん、
いや、そこを期待してますよ。
そうですね。
何かを岩尾さんからやっぱり受け取ってきてると思いますから。
うん。
いや、といった形で本当にただの演劇合戦、演劇を通じて人に何か導く、人に与える、人と影響を与え合うみたいな、そういったところからまたちょっと違って演劇に向かっていくために、その前段階での人との関係、人間としてのその人生の構築の仕方、幸せとは、とか、そういった何か演劇手前の出来事っていうのを見せてくれる形で、アクターズがまたこう、新しい、ステージに至るんじゃないかと楽しみにしてますよ。
そうですね。
懐かしの面々も集ってますしね。
本当だよ。本当懐かしいっていう。みんなよく取れたな、チケットっていう。
まあ、さすがに送ったんじゃないですか。
うんうんうん。まあそうだね。迷惑かけた人もいっぱいいるしねっていう。
はい、はい。といった感じでみんなのリアクションも大変楽しみです。
はい。
では続きまして、日の丸相撲の第212話内容としましては、神謡裁判の裁判所は岸村か、なんとか、オーデンタさんを捕まえたんで、ヤグラ投げ、争点で投げます。そして、日の丸くんの次の相手は、金海山さんですという展開でした。
いやー、強い神王さんっていう回でしたねっていう。
まあ、そうですね。まあ、どっちが勝ってもおかしくないとは言いませんが、基本的にやっぱり自力ではオーデンタさんが劣っているけれど、なんとか希望はあるかなっていう感じでしたからね、印象としては。
そうだね。
うん。とはいえ、やっぱり、その、順当に、神王さんが勝ちを言ってしまいましたね。
言ってしまいましたね。もうだから本当にこの神王さんを超えるにはどれほどの高みに行かなければならないんだっていうところがやっぱりちょっと俺は感じたところですし。
はいはいはい。
いやーだから本当に神王さんはやっぱ優勝すれば2敗しなきゃいけないですからねっていう。
そうですね。
あーもう大天太さんがダメなら本当に誰が土つけんだってのが楽しみでしょうがないですねっていう。
いや本当にみんながどんどんこう、一日一日前に進んでいって成長していって迫ってくれるのを楽しみにしてますよ。
いや、そうですね。
そして人用裁判は毎回改定してるんだなっていうのがびっくりでしたね。
面白いね、ほら、ほんとに。
いつもやってんのか、お前って思いましたよ。う
ん。ちょ、グラグラしてるってよかったよ、ほんとに。いやー、まあだから本当にね、人王裁判、だからいつか本当崩されちゃうのかで、ね、本当負けた時のリアクションが楽しみでしょうがないよっていう。
はいはい。まあ人王の裁判、人王さんの中に武道がいても、いやまあそれは本人抑えきれてますからね。過去の話ですからね。うんうん、裁判所が崩れたらどうなるのか楽しみですね。
ですね。まあまあまずはね、その前に日の丸くんがこの金海山との試合ですけれどもっていうね。
はいはいはい。
いやー、守るべきあるもの対決ですねっていう。
そうですね、守るべきものがあることの強さ。それを象徴する敵みたいですから、それに対して立ち向かい日の丸くんがどういう自分の、その、相撲を、人生を見せつけるか。うん。いやー、レイナさんを誘ってますからね。
いや、そうですね。
親代わりの俊海さんに会いに行こうと誘ってますからね。
うん。
結婚しちゃうんじゃないですか。
ありそうい
や、もう全然リアルにありそうな展開だなと思いながら言ってますよ、今。うん。本当に席入れちゃうんじゃないかと思いますよ。うん。
で、あのね、本当に、天下一武道会長に結婚した悟空のように
っていう。はいはいはい。
うん。ねこの、結婚お披露目勝利みたいなのやっとしですねって。
いや、本当ですよ。そしたらもう、その次の週の折り込みポスターで結婚披露のゴシップ記事がまた載ると思いますからね。
うん、そうですね。楽しみだな、それ。
まあそうですね。もう高齢化したら、いっそなんだかよくわからないセンスも高齢化したら許されるような気がしますよ。
それはあるね。っていう。
いやという形で本当に、日の丸くんがすごいこう暗く辛い時期を乗り越えて前向きになっている状態で次の対戦守るべきものがある強さ対決どういった形での、展開を見せるのか本当にあらゆる意味で楽しみですよ。
ですね。
では続きまして鬼滅の刃の第129話内容としましては、あざが浮き出る剣士にあざが浮き出る条件は心拍が200以上体温が39度以上ということで、カンロジさんもドン引きというかびっくりします。そして、何か訓練合同訓練的なのが始まるらしく玄也くんのところ玄也くんが迷惑している中鋼塚さんが刀を持ってきたり、猪之助くんがやってきたりしますという展開でした。
いや、まあ本当に甘露寺さんのそうなんだっていう、このなんか知らなかったそんなのみたいな表情好きですねっていう。
いや、本当に良かったですよ。
うん。印象的だなっていう。そして本当後で中央会議は、時藤くんのこれが当たってるかどうかちょっとわかんないですけども。
はい。
まあ厳しい訓練だっていうのはわかりますし、まあでもそんなことよりもね、ほんと富岡さんが嫌われてる理由が分かった回でしたねっていう、こちら。
いや、これ、結構みんな、特に胡蝶さんとかすごい、冷静に話しかけてくれるんですけどね。
うん。
富岡さん理由を説明してください。さすがに言葉が足りませんよっていう。それに対する答えが、俺は思い出すとは違うっていう。そりゃ気に食わないですよ、品津川さんも。
俺は本当にみんなからね、怒られて嫌われますよっていう。いやー、なんかね、ネタじゃなくなっちゃったねっていう。
ぼっちかん。ここまで違う、俺は違うっていう、本当に何があったのか。まあ、過去、いやでも、大切な人を失う程度のことはみんな経験してますからね。
そうだね。
それに上乗せして何かあった、何があったのか、富岡さんがすごい要攻略キャラになってきましたよ。
要攻略キャラですか。まあまあまあ、確かにね。まあ、炭治郎くんにはね、柱はやっぱ全員攻略してほしいですから。
はいはいはい。
いやもう、やっぱ一番の難敵だねっていう富岡さんがっていう。
いや、本当に気になる感じですし、何か大きな意味合いを、意味付けを持たされてる感じがするから気になりますよ。
あとはちょっと本当にね、あざが発言した方はどなたも例外なくっていうところが、どうなんでしょうね。やっぱ、長くは生きられないとかそういうことなんですかね。
うん。そうですよね。岩柱さんとかが、しかしそうなると私は一体どうなるのか。私は。なんでしょうね。
いや、もうなんか、長くは生きられないって、俺もう実は50なんだけど、みたいな。呼吸のおかげで、ちょっと若作りしてるけど、実はもう50代なんだけど、みたいな。
あとは多分、目が見えないっぽいじゃないですか。
そうだね。なんかそんな雰囲気出してるね。
うん、そうなると私は一体どうなるのか。ちょっとその辺も関係するのかなとか、五感に関係するところなのかなとか、ちょっと思ったりもしたんですけどね。
うん、うん、うん。
うん、まあ、わかりませんが、何か、すごい悲劇の匂いが漂ってきて、ゾクゾクしますね。
そうですね。炭治郎くんも何回発動させたって感じですからねっていう。
はいはい。
いやー、はや、まあまあでもそんな炭治郎くんも、なんかすごい大変でしたねって今週はっていう。
いや、鋼塚さんはいつもよりおとなしかったですから。
はいはい。いやー、ほんと表情見ないけど面白いね、この人っていう。
片目潰されてたんですけど、あれ大丈夫だったんですかね。
わかんないね、見えないね、これだ。
傷のほどが気になりますが、でも痛くて涙が出続けてるらしいですからね。
うん。面白すぎかってね。あとね、今週本当にさ、玄也くんがってちょっと怒ったりとかさ、
はいはいはい、
もう病室変わって、部屋変わってほしいみたいなこと言ってたからすごい面白かったねってい
う。いや、本当に不幸キャラ、不憫キャラになっちゃいましたね。っていうか、常識人キャラというか、
うん、
一番イカれてる人だったんですけどね、もともと。
本当やって。いやー、ばあばあ、本当に、鋼塚さんとかね、猪之助と、やっぱ常に付き合ってる炭治郎くんが異常なんであってっていうね。
はいはいはい。い
やこれがこれが真の反応だよって。
まあ、そうですね、玄也くん。女の子には相変わらず弱いようですが、扉絵からも。
うん。
あの、セクハラに対して玄也くんが止めに入ってくれるんじゃないかと期待してますよ。
はいはいはいはい。まあそうですね。
あそこは相性悪そうだから、絡みが大変楽しみですよ。
相性が悪いゆえにね。
ということで、今回この猪之助くん登場で異様なテンションっていう、それだけでちょっと久々に、ちゃんと紙面に現れて楽しかったですが、それに対する煽り文、久々の炭治郎に猪之助興奮っていう煽り文もよかったですからね。
よかったね。
いや、編集もナイスだなと思いました。
はい。
いや、ということで訓練編という形で、やっぱりジャンプバトル漫画、訓練、すごく大事なファクターですから。
うん。
どんな面白びっくり訓練が飛び出すか楽しみですよ。
ですね。
では続きまして、地元がジャパンの第4話内容としましては、地元語を説明しつつ、沖縄県でビギンっていう展開でした。
いや、今週はもう本当に、ヒデがしっくりきすぎが面白すぎました
ね。まあ、デブあるあるですけどね。
まあね。
ハンチン被るとビギンと言われるという。
うん、
デブあるあるですが、僕も経験がありますが。
うん、わかるよ。
まあまあ、そんなあるある。まあ、もともとあるある漫画ですからね、これ。
そうですね、地元あるあるですからっていう。
はいはい。いや、しっくりきすぎるのも沖縄あるあるだと思いますよ。
しかし、沖縄県はこれで終わりなんですかね。
まあ、やっぱ、別に一つの県につき一回ってことではないですからね、必ずしも。きっと。
そうです。まあそうだね。やっぱね、沖縄はもっと魅力爆発させてほしいんでねっていう。
はいはい、
はい。どっかでちょっと沖縄がね、取り出される日を楽しみにしてますよっていう。
いや、沖縄はもう遠征とかするんじゃないですかね、いつか。
そうだね。やっぱ、ね、一通り教室やった後はね、本当にもう、全国暗記してほしいからね、やっぱり。
いや、本当に。あとはもう沖縄編とかで沖縄に行って、こう、海賊とかと戦ったり、沖縄に友を作ったりとかするんじゃないですかね。
漫画違ってんじゃんっていう。
花のケースの琉球編的なのを期待してますよ。
なるほど。なるほどね。まあ、その時にじゃあやっぱりこのね、剣属性の相性図とか、じっくり来るわけですね。
そうですね。これちゃんと属性で隣り合う属性ほど習得しやすいらしいですからね。
うん。この設定ちょっと面白いねって。
そうですね。あれ、ハンターハンターのあれのようだけど、なんか違うなっていう。
うん、
それただ日本地図の、うん、周りの方が詳しいって話なんじゃないのってちょっと思いますけどね。
うん、そうだね。いや、まあまあ本当にだから、まあ、ジモーラ、まあちょっと楽しみだねって今後。
いや、本
当どうやって鍛えていくのかっていう。
いや、もう、そうですね。特質系とかも出てくるかもしれませんからね。
ジモーラ特質系って何ですか
まあっていうか、まあ、ジャパン軍が既に特質系なんですけどね。
まあ、そうだね。
すべての系統がフルに発揮できるみたいな感じの。
うん。
という感じの、それこそ水見識みたいな感じで、これは栃木系とか、識別できるかもしれませんからね、何かで。
そうだね。
まあ、既にやってるのか、地元愛を見せて。
いや、まあ、でもなんか意外と出身地と、ね、この、育った地が違う、あまりにも離れすぎてることにより、新たな力に目覚めてる男とか出てきそうじゃないですかっていう。
はいはいはい。いや、もう今後一切地元を愛せなくてもいいからって、急激に成長する人とかも出てくるかもしれませんからね。
そうだね。いやー、ちょっと、その辺の、こう、なんだろう。パワーアップは楽しみだね。
そうですね。いや、ちゃんとここで能力漫画的な相性図みたいな、相性、属性、性質ですとか、そういった設定をちゃんと、こう、組み込んできましたから。
うん。
バトル漫画としての深みも楽しみになってきましたよ。まあ、本当はそんなことはないですが。
まあ、ギャグですけどねって。
まあ、この念能力風に説明するのは面白かったです。
はい。
では続きまして、呪術廻戦の第30話、内容としましては、ナナミンの過去、かつて、呪術師を辞めて、一般企業に就職したけれど、その後、人を助けて感謝されるという、そこに生きがいを感じて、呪術師に戻ってきたという過去などを思い出しつつ、絶対絶命だと思っていたんですが、そこに虎杖君がやってきて、スクナさんが紛れ込んだことで、予想外の形で、マヒトさんの領域は崩壊しちゃいましたという展開でした。
いやー、ナナミン生存やったーっていう展開でしたね。
いや、本当ですよ。ほっとしましたよ。
ほっとしましたね。もうだって、死亡フラグ立ちまくりだったじゃないですか。
はいはいはい。
もうね、本当にクソっていう。で、術師はクソだって言った人間がクソって言って、で、さらに過去回想が挟まりっていうね。で、術師に戻ってきた経緯が語られて、しかもさらにね、先週号の続きから君に干渉って必要ありません。それはもう大勢の方で来ました。悔いはないっていう、もう、遺言まで残しちゃったよっていう。
はいはいはい。
もう絶対死ぬわーって言ってページめくったら、虎杖君だーっていうね。
まあまあ僕は虎杖君を信じていましたよ。
いやー、俺は信じてなかったですよって。
やっぱここで、間に合うのが主人公ですよ。
はいはい。
すでに一度助けられなかったですからね。
そうだね。
そういった
。純平君は死んじゃいましたから、で、今回は助けるってことですよね。
いや、ちゃんとそれでこそ主人公だと思いますから、僕は虎杖君はやってくれると信じてましたよ、ずっと。
まあ、やったのはスクナさんなんですけどねっていう。
この解決方法は予想外でしたが、言われると納得でしたし、かっこよかったですね。
いや、かっこよかったね。終わっ、あのね、みんなびっくりしてるもんね。虎杖君も、ナナミンも何が起こったか分かってないっていうね。
はいはいはい。
勝手にあいつ血吹いたぞみたいな。展開もちょっと面白かったですね。
まあ、虎杖君はスクナさんと会話もできますし、多少存在を認識できているところがあるので、なんとなく分かってるかもしれませんけどね。
うんうんうん。そうですね。いやー、でも、マヒトさん、必中必殺のね、
はいはいはい、
領域転換をやったと思ったらね、事故で死んだみたいな感じですからねっていう。
いや、本当ですよ。
かわいそうだねっていう。ちょっと本当に意外性の塊みたいな話で、本当、すごい良かったですね、今週っていう。
いや、本当に。まあ、意外な要因で助かるという形ではありましたが、ちゃんとそこに繋がるところが、その、虎杖君が我が身を顧みず突撃したことですし、その間に合ったということに関しては、ちゃんと虎杖君の、その、まあ、思いの強さゆえであったりしますから、
うん、
ちゃんと主人公性も介在してるんで、それが、すごい偶発的な勝利であっても、決して、何かアクシデント的にっていうだけで済ませたりはしない感じで良かったですよ。
いや、良かったですね。いやー、まあまあ本当に、でも本当にナナミンが今週は助かって良かったっていう。
はいはいはい。
いやー、でもどうだろう。まだかな、もしかして。
もうまだだとは思ってます。
うんうん。
マヒトさんがこのまま消滅するとは思ってません。
そうだね。絶対回収しに来る人がいるでしょうからね。またあの人なのかもしれませんし、首だけのジョーゴさんが助ける。来てくれ、しませんけどもっていう。
首だけのジョーコさんが助けに来るんです
か。来てくんないの。
逆にそれは助けられる側だとは思うんですけど。まあまあ、とりあえず、ここに侵入するまでは、帳に関しては、ゲトーさんが、一緒にいましたからね。まあ、誰か参戦してくる可能性はありますし、ゲトーさんの計画も絶対に一緒に動いてはいますから。やっぱりそういった形でも当然、何があってもおかしくはないですし、マヒトさんに関して、マヒトさん自身に関しても、この一撃を受けて、たとえこのまま消滅しかねないとしても、そのままただおとなしくしているとは思いませんから。
うん。
やっぱり最後に何か呪いらしいことを残して、ナナミンはそこで、虎杖君に何かを授ける中で、伝える中で、どうなってもおかしくないと思ってますよ。
うん。いやー、ほんと、呪術廻戦はな、油断できないからな。
はい、はい。で、まあ、どちらかといえば多少、深刻な方に進みますからね。
うん。
いや、というあたりで本当にまだ、この安心しきれない感じがあります。そして、この、両面スクナさんの何者にも、回復会以外の何者にも関心のない、スクナさんの唯一の関心事が、伏黒くんというのが、改めて示されて、ちょっとこっちもドキドキですね。
そうですね、ドキドキです。三角関係ドキドキですねって。
どんだけやばいんだ、伏黒くんって思いますね。
うん。
一体どういう形でなってくるのか、この着々と裏で仕込まれていく感じも大変楽しみです。
はい。
では続きまして配給の第、321話内容としましては、まあ、お互いにというか野安さんのスーパープレイなども飛び出しつつ、お互いに点を取り合って、競りに競っている中、猫ちゃんはワンちゃん投入で勝負に出れますという展開でした。
いや、まあ本当に第3セットお互いね、ひるむことなくっていう、進んでくっていう感じは良かったですね。
はい、はい。
なんかすごいテンポいいですねっていう。うん。 いやーもうなんか、一気に終盤戦まで行きそうな感じでね、ちょっとなんか、お、早いな、早いなって感じなんですよね。
まあそうです。ね、まあ、このセリフ、音のないまま、駒を舞踊させて淡々と進んでいくという感じで、もうハラハラしつつも、お互いに、こう、堅実なというか、確実なプレイで力を発揮して、点を取り合っている感じっていうのが描かれて、そして、ワンちゃん投入で勝負に出るらしいですから。やっぱりここで、最初の大きなカードが切られるというか、まあ、一旦、この、井岡くんの投入でどっちかに傾いた後に、その残されたコードのあがきがあるのは間違いないですけど。でもまあ、最初の形勢状態については、一旦次のターンで決まりそうですよね。
まあそうだね。もうなんか俺はさ、来週号が超大乗34ページとかで書かれてるじゃないですかって。
はいはい。
もうなんか決着ついちゃうんじゃねっていう。
ああ、なくはないですね、確かに。
ちょっとなんかハラハラしてますよっていう。どうなるんだこれっていう。
はあ、一旦どっちかが優勢になった後にあがきはしっかり描かれるんじゃないかなと思ってますけどね。それが何ターン、何往復になるのかわかりませんが。
うん。
1話、2話、2話ぐらいは最低でも、とは思っていますが、果たして、ちょっと油断できないところではあります。
うん、そうですね。そして本当にいい試合ですからね、この試合もっていう。
はいはいはい。
最終的にドラマチックな年になってますねっていう。
本当ですよね。野安さんのスーパープレイに対するみんなの反応っていうか、猫又監督のはしゃぎっぷりとかもいいですしね。
そうだね。
猫又監督。
あいつすげえ守備しやがったみたいな。
はいはいはい。いやもう敵もこの30を送ってる感じが、すごい、この試合を象徴する感じでよかったですよ。
そうだね。
逆さんも超喜んでますからね。
そうだね。いや、はい、まあまあ本当に、いや、褒め合いですよ、褒め合いっていう。
はいはいはい。いやー、ということで、来週、大蔵ページ、大変楽しみです。
はい。
では、続きましてが、読み切りというか、まあ、第88回赤塚賞準入選トリプル A 級ギャグ読み切りという形で、第88回赤塚賞の準入選作品3作が、連続掲載となりました。では、順番に見ていきますと、1作目がスマートデブ、内山隆先生、好きな漫画、世紀末リーダー伝たけし、それでも街は回っている。出身地、静岡県だそうです。
はいはいはい。いや、まあ、静岡県は使えなかったですけども。
いや、実は使ってるかもしれませんよ。そうですよ。最初にサッカーから始まってますからね。
なるほど、静岡県ですな
って。静岡県ですよ。ということで、もう、第二の集団的な、こちらの漫画内容としましては、デブが、スマート、だけどクラスでは侮られてるっていう、お話でした。
まあそうだね。残念ながら、パンティーパトロールですからねっていう。
最初はてっきり何でしたっけ、坂本デスガ的な、ああいう本当に、チョボ、スマートな人を描く感じのギャグ漫画なのかなと、それがデブっていうネタなのかなと思ったら、普通にクラスは気持ち悪かったですからね。
そうですね。まあ仕方ないとは思いますけどもねっていう。いやー、まあまあまあ、でも本当にね、ね、表情は変わってなくてもね、人は心で泣いてるんだぜっていう、まあ哲学的な話でしたねっていう。
いやー、そうですね。いつもの笑顔で対応してるんですけどね。
でも心では泣いてるんですよって。
まあ、それがスマートってことですよ。
そうですね。それを表情に出さないっていうのがスマートなんですねっていう。
そうです。
うん。
という、ある種、今回の3連弾の中では一番正当なというか、普通の、
そうですね、
普通のギャグ漫画でしたね。
わかりやすかったですね。
わかりやすかったですね。うん、ということで、だんだんわかりにくくなっていく続きましてが、プリンプリン吉田の華麗なる人生、安藤上慶先生、好きな漫画、ジョジョの奇妙な冒険、学校暮らし。
うん。
なるほど、奇妙な漫画が好きなんですね。
まあ、奇妙ですなっていう。わかりますよっていう。
で、内容としましては、プリンプリン吉田っていう。プリンプリン吉田とやっていうお話でしたね。
いや、ほんとですね。もうなんか、どう反応していいかわかんないです。
でも、ものすごいなんか、テンポ感が良かったですよ。
まあまあ、そうだね。まあ、俺は吉田くんをこう、気持ち悪がったり、好きになったり、気持ち悪くなったり、好きになったりって、このなんか、すごい波のある漫画ではありましたけどね。
そうなんですか？
そうじゃないですかっていう。なんだろう、別に俺はなんか、誰だ、吉田とか好きなんですけどね。
はいはい。いや、ここすごい良かったですよね。
うん。ただまあ、なんか、この結婚は飛び級できないっていうところのあたりは結構うざって思ったんだけどね
。まあ確かに、でもまあそこも含めて愛嬌なんじゃないですかね。
はいはいはい。まあなあ、吉田ジュニアとかな、もうやべえなこいつって感じだったからな、っていう。
いやー、 ち、落ちですもんね、吉田ジュニアっていう。
そうだね。
ちゃんと落ちてると思いましたよ。
まあね。ただ、吉田遺伝子恐ろしいなって思ったけどね。
プリンプリン吉田。これ、プリンプリンが名前ってことでいいんですかね。
いや、そうだと思うけど。外人は名前先に来るじゃないっていう。
はいはいはい。
そういう類だと思うけどね。
まあ、そうですよね。外人ってそういえば、名前にジュニアってつけるときって、ファミリーネームの前につけるんですかね、後につけるんですかね。
どうなんですかね。
一瞬だからこの人もしかして、プリンプリンが名字で吉田が名前なんじゃって思ったんですけど。
ああ、まあ可能性はありますよね。ちょっとそれはわかんないし。あとプリンプリンレイナちゃんになるってことかな。
そうですよ。
おー、なんか芸人みたいな名前になっちゃったね。
なんか、パイパイデガミ的な名前ですよね。
そうだね。
個人的には本当にテンポ感が良くて、で、このプリンプリン吉田とやっていうこのネタも多すぎず少なすぎず絶妙だと思いますけどね。
そうだね。ちょっと確かにこれ以上多いとちょっとうざすぎるけど、少なかったら印象に残らないもん、確かに。
少なかったら物足りないと思いますからね。いや、本当に過不足ない量だと思いますよ。で、ちゃんとその繰り返しに関しても微妙に変えてきたりですとか、そういった感じで飽きが来ない感じ。何か本当にすごくテンポ感が良くて読み心地が良かったですよ。
なるほどね。まあまあ俺も多分ちょっとムカつくようところがなければ多分良かったと思いますよっていう。
まあそうですよね。これを完全にそれこそもっとスマートな感じにしたら、よりこう本当にテンポ感しか残らないいい漫画になったかもしれませんね。
それはどうかと思うけどって。いやー、まあまあまあ、いい感じの毒だったと思いますね、確かに。言われてみればっていう。
ここはかなり好きでしたね。
うん。
で、続きましてが、またぎと学生、長田健之助先生、好きな漫画、スラムダンク、世紀末リーダー伝、たけし、メジャー。なんか、不思議なサンドイッチになってるんですけどね。
そうですね、メジャー好き要素が見当たらないですね、って。
スラムダンク好き要素は見当たりますか？
なんか、絵柄的に。
ああ、なるほど。いやーという形で、そういえば今回読み切り作者の方経歴に関しては特に何も言わずに お二人分2作品来ちゃいましたが、先ほどのスマートデブの内山先生と、プリンプリン吉田の安藤先生はともにこの赤塚賞準入選が最初の経歴という形で作品掲載になっているんですが、こちらのまたぎと学生の長田先生に関してはどうもネットで見たところでは経歴に関して2010年のジャンプトレジャー新人漫画賞の佳作を受賞、8年前、佳作を取ってるんですよね。
はいはいはい。
それで8年ぶりに赤塚賞を入選で名前が出てきて、今回作品掲載となった方です。
じゃあ温まってきたんですねっていう。
まあそうですね。でもなんか、その8年前の作品というのはウェブ掲載されていて、ジャンプトレジャー新人漫画賞佳作作品として、ウェブに掲載されているんですが、それを読んでみると、こう、画風的にはほぼ変わんないというか、いや、変わった。手はいるのかな？どうでしょうね。まあ、昔から、そんな劇的に上手くなってるとかそういうことでもないので、うん、何か同じ直線上にある感じの作品だったので、年齢が読めないですね。
まあ、早すぎた天才かもしれないし、帰ってきた男なのかもしれないし、わかんないですねっていう。
でも作品の異常っぷりに関しては、その8年前の作品に比べたら、今回の作品の方が、3-4倍増しでおかしいですね。
いいことじゃないですか。成長ですよ。
いや、本当にそう思いますよ。という形の、長田先生、内容としましては、またぎがイノシシを取りに行ったら学生に会いましたという展開でした。
いやー、やっぱ金閣寺は美しいなっていう哲学的な話でしたねっていう。
いや、美しいんじゃないですよ。思ってたより金なんですよ。
いやー、でもなんかこの恍惚な表情はやっぱ見てきた甲斐があったね。こう、俺がこうね、想像した金閣寺に負けず劣らずのいい金閣寺だなっていう。思いを感じましたけどね、俺はっていう。
ああ、個人的には、思ってたより金だな、以外に何も思ってないと思いますよ。
まあまあまあ、その辺はやっぱ背中で語るしかないわけですよって。
はいはいはい。
背中を見て我々は想像するしかないんですよ、その辺はっていうね。
そうですね、金閣寺の、金閣寺の形の毛が伸びきってますからね。
そうですよっていう。
思いの強さを物語ってますよ。
まあ、そうですね、っていう。いやー、本当に一番わけわかんなかったですねって。
そうですね。まあ、途中までは、まだ、何かこう、こういうおかしな人がいるのかっていう感じでしたけど、最後のオチの段階でもう、不
思議な読後感になりましたね。
そうだね。いやー、なんかまあ、これ作者自身なんじゃないですかねって、8年ぶりに帰ってきたことを、こうなんか、暗示してんじゃないですかねっていう。
確かに、ジャンプか、思ってたより、金だなと思ってるのかもしれませんからね。
そうですね、っていう。もうきっと、そのうちのゴールドフューチャーカップ取りますよっていう。
いや、実際、次の作品がどんな作品になるのか。いや、意外と確かに、次の作品読んでみたいですね、かなり。
そうですね。いやー、ちょっとこれ、ね、このテンションで連載化できる作品作ってほしいですねっていう。
確かに。別に全部、ちゃんと楽しく読みましたが、あえて次の作品読みたい作品はどれか、作者さんは誰かっていう形で順位付けするんであれば、確かに一番次の作品読みたいのは、このマタギと学生の小皿先生ですね。
良くも悪くも個性爆発ですからねってい
う。いやー、あとなんかこの読み心地もなんか僕は嫌いじゃないので。で、やっぱり次はプリンプリンの安藤先生の次の作品読みたいですね。
うん。
で、スマートデブの内山先生はまあ、もう面白かったですが、なんか、正統派な感じでしたからね。
まあそうだね。ていうか、他が強すぎるねって。
そうですね。ちょっと振り幅でっかい作品な気がしてきますからね。他の作品読んだことないですけど。うん、いやー、というその未知数感。うん、何か新しいところに連れて行ってくれそう感で言うとかなりのものがありましたよ。
ですね。ほんと三者三様期待ですねっていう。
いや、本当に次が読みたい作品ばかりでした。
はい。
では続きましてが、僕たちは勉強ができないの第82話内容としましては、成幸くん、アシュミー先輩とトイレに閉じ込められて、アシュミー先輩が、放尿する間、一緒の部屋で過ごすことになりましたという展開でした。
いやー、まあ本当に、わざわざね、パンツを脱ぐ瞬間を1ページにかけて書くという展開良かったですねっていう。
そうですね。ちゃんと最後この先輩というか友達が入ってくるシーンでも、そのパンツを下ろしてるところがフィーチャーされてますからね。
いや、そうですね。でもここまで来るんだったら、もうパンツ見ちゃっても良かった気がするんですけどねっていう。
いや、それじゃあパンツになっちゃうじゃないですか。
いやいやいや、なんかその方がなんか想像的にね、もっと誤解を生む感じでいいじゃないですかっていう。
はいはいはい。いやー、確かに実際ここで、なゆきくんが耳を塞いで何か公式を口にしているという段階で、この、まちこさんは、察するべきですよね。
察するべきですかねっていう。
ここでなゆきくんがもっとおかしなことをしてたらともかく。
どんなことしてますか。
いや、なんでしょうね、目隠しされてるとかですかね。
はいはいはい。そうね、それでさらに脱いでたら変なプレイになってるもんねっていう。
この状態だとなんとなく察せますからね。
うん。
その点で、成幸くんの処遇に関しては、もっと、ひねってもいいのかもと思いつつ、最近の僕たちは勉強ができないは、ちょっと、性癖が高度になりつつあるなというのに、ちょっと危惧してますよ。
そうですね。
ちょっと、シンプルなのでいいんだけどなと思いながら読んでますよ。
そうですね。まあ、裸締めくらいで本当いいですよねって。
はいはい
はい。いや、まあまあまあ、あんまり確かに過激な方に行っちゃいすぎちゃうとね、この漫画の良さが消えてしまいますからね。
そうなんですよね。というので、最近ちょっと性癖が高度化している気がするので、いやー、この辺でシンプルに一応立ち戻ってくれてもいいんじゃないかなと思ったりはしています。
はい。
では続きまして、ハンターハンターの第383話、内容としましては、課長ちゃんと風月ちゃんの脱出計画は戦慄さんの曲で、みんなが3分間意識を失っている間に脱出するという計画で、なんとか船の外に出られたんですが、儀式のペナルティ的なのに追われてきたんで、風月ちゃんを戻して、課長ちゃんは、なんとか一緒に戻れたかと思いきや実は死んでいて、守護霊獣の能力で作り出された分身というか、偽物というか、コピーロボット的なやつで本人は死んでましたという展開でした。うん、
いやー、切ないですねっていう。
いやー、もう残酷物語ですよ、本当に。
うん、まあ、本当課長ちゃんの能力がね、もう切ないですし、まあ、それを受けて風月ちゃんがまだ気がついてませんけど、気がついた時どうなっちゃうんだって想像するとさらに切ないですしっていう。
いやー、でも、もう一方が死ぬまで守るんですから。
うん。
判明するのは死んだ時ですよ。
最後までこのね、夢を見ていられるんですかねっていう。
いやー、どうなるのか。本当にその残酷物語的なカタルシスっていうのが詰め込まれた最後のカットでしたよ。
いや、そうだね。そうです。その前のキーニさんもね、本当に、はい、自ら死を選んでやってるのにそれが失敗しちゃうってところもすごい切ないですしねっていう。
いやー、そうですね。無駄死にでしたからね。
そうですね。
これも課長ちゃんたちはまだ気づいてないですからね。
そうですね。 いやもうだから、そういった意味で本当に今週はすげえ回だったし、あとはもう、戦慄さんの演奏すごすぎだろっていう。
まあまあまあ、体がもともとちゃんとした格好だった人がこんな格好になるぐらいの曲を、こう、弾いちゃったぐらいの人ですからね。
そうですね。
一瞬周りの人もみんな、もう形が変わっちゃうんじゃないかと思いまし
たよ。いやいや、まあ、求めたものを手に入れてしまったらね、それくらいのことやりそうですけどっていう。まあでも本当にね、音楽に興味がなさそうな王子までみんなびっくりしますからねっていう。
はいはいはい。
この辺は本当凄まじいんで、意外と戦慄さん争奪戦とか起きそうじゃないですかっていう。
ああ、まあ記憶がない、意識がないですからね。うん。いやでもどうなんでしょう、音の世界いざなえる。果たしてどういった印象で3分間をこう解釈するのかわかんないですね。
まあそうだね。
いやということで戦慄さん結構能力的にはかなり応用の範囲広いなっていう感じでしたが、これ念能力とも言ってないですからね。
そうですね。
素の演奏の可能性がありますからね。
うん。だとしたらやばいっすね本当に。
やばいですよ本当に。戦慄さんの超人感が、超人っぷりが、便利さがすごい、なんかちょっと天井突破してますよ。
ですね。いやー、なんで本当ハンターハンター、いやー、晩餐会。まあ、これで終わりだと思いますけど、まあ。
はいはいはい。
いや、いい展開ですなっていう。
いや、そうですね。まあ、続々と本当に退場していっていますよ。
うん。
という形で、どんどんお話が動き、何か、まあ、心での醜い人が醜い退場をしたりですとか、美しい人が美しい退場の仕方をしたりですとか、そのキャラクター性に見合ったドラマチックな退場とか、ドラマチックじゃない退場とかをしていっているので、今後の、展開加速していくんじゃないかと大変楽しみですが、他にもいろんな場面がありますからね。
そうですね、旅団とかどうだったんですかねって、
うん、次はどこが描かれるのか大変楽しみです。
はい。
では続きましてが、揺らぎそうのゆうなさんの第130話、内容としましては、ミリアちゃんは何か一族からのお父様からの命令で揺らぎそうにこう取り入ろうという命令で来ていて、それをちょっと後ろめたく思っていたりして、ミリアちゃんじゃなくて小柚ちゃんと遊んだりしている時もちょっと引っかかったりとかしてるんですが、最終的にゆうなさんにそれがバレて小柄志くんも、まあでも小柚と遊んでる姿は嘘には見えねえし的な感じで受け入れてくれたんで、名実ともに揺らぎそうの一員になりましたという展開でした。
いやー、まあミリアちゃん回でしたけれども、僕の中でやっぱミリアちゃんは小泉ちゃんと同じカテゴリーで、あんまりエロがあっても嬉しいタイプではないのでっていう。はい、あんまり来なかったですねって。
まあまあ、普通にロリキャラですよね。
ロリキャラですね。でもまあ、金髪ロリキャラしか愛せない人もいますからね、世の中にはっていう。
はいはい。いや、小泉ちゃんに関してはある種性に関する意識がまだ未熟な感じが強いですけど、ミリアちゃんに関しては、性に関してはかなり、気にしてますし。
うん。
すごいいちいち恥ずかしがってますし。
うん。
っていう点で、ミリアちゃんは小泉ちゃんよりも全然性的なキャラだと思ってますけどね、僕は。
はいはいはい。なるほどね。まあだから、OK! これも OK! って感じなわけですね、っていう。
まあ、どういう意味かわかんないですけど、OK だと思いますよ。
いやいや、まあまあまあ、エロをやるべきキャラだってことですね、っていう、ガルちゃんにとってはっていう。
いや、もう、ちゃんとそういう要素を、乗っけられてるというか、なんでしょう。小泉ちゃんにエロいことをさせているよりも全然罪悪感がないんですよ。
まあ確かにそうですね。いや、はい。まあもうこの辺はカテゴリーの問題なんでね、やっぱりっていう。
はい、はい。
これはそうなってるけどっていうね。そうじゃない人も多いですからっていうね。
まあまあ、幅広い趣味に対応している漫画ですよ、ゆうなさんは。
いや、そうですね。まあヒロインを出す漫画でやっぱね、の武器みたいなもんですからねっていう。
はい、はい。
幅広いのに対応してるっていうのは。いや、はい。まあなんでね、まあ今後もじゃあ活躍が期待ですねっていう。
いや、もちろんですよ。今回こうやって、ちゃんと揺らぎそうに来る感じで、結構秘密の多いキャラだったんですか、もともと。
うん。
天子さんに関しても、ミリアちゃんだけは気づいているけれど、それを黙っていたりとか、そういった感じの展開で、なかなか隠し事の多いキャラでしたけれども、今回のことでもう完全に何を知っていて、何を目的にしているのか、自分の立ち位置がどこなのかっていうことをきちんと他と全員と共有ができたんで、いや、これからは本当に揺らぎそうの一員として行動できるんじゃないかなという形で、どんどんキャラを深掘りしていってくれたらいいなと思いますよ。うん
ですね。
いや、本当にちゃんと今回もミリアちゃんのお色気界でありつつ、そこのところにちゃんとその、なんでしょうね、キャラクター同士の絆とか信頼とか、まあ、揺らぎそうへの参加、そういったお話になったので、ちゃんとキャラクターの話になってたんで、ちゃんとしてるなと思います。
はい。
では続きまして、初撃の相馬の第 282話内容としましては、丈一郎さんやってきて、相馬くんに、ゆきひらは継がなくていいぜって言うんだけど、ゆきひらは俺にとって世界一だから、世界一になんなきゃ継がねえ、ブルーで優勝したら継ぐぜって言いますっていう展開でした。
いや、丈一郎さんが、相馬くんの方に会いに来てるとは思わなかったんでっていう。
ああ。
俺、先週的に朝日さんの方かなと思ったんで。あれっていう感じで、しかも、バラすんかいっていう。
はいはいはい。
展開は結構、びっくりでしたねっていう。
まあ、朝日さんの件だとは思いつつ、相馬くんの方に来てるとは思って、なんとなく思ってましたけどね。
うん。
まあ、朝日さんの目的が今のところ本当にエリナさんとの結婚しかないんですかね。最初、相馬くんに、喧嘩というか対戦勝負を吹っかけてきたのは、あくまでエリナさんに取り入れるための前準備としての勝負だったんですかね。
今のとこそんな感じになってるよね。
やっぱりなんか、サイバーを名乗っている件も含めて、相馬くんに対して、もっと複雑な何か関係性があるような気もして、それに関する気憂とかも心配とかもあって、丈一郎さんは相馬くんの方に来るんじゃないかなとか、ちょっと、先週段階では思ってましたけどね。
うんうんうん、
やっぱり相馬くんも、その、サイバー朝日さんとの衝突は避けては通れない立ち位置なんじゃないかと。
うん。
それを分かっているからこっちに来たんじゃないかなと、ちょっと思ったりはしています。
はいはいはい。まあでもあんまりその辺を相馬くんが気にしてないというかね。
そうですね。
まあまあ、その辺は相馬くんらしくはあるんですけどもね。
はいはい。
でもやっぱちょっとは気にしてくんないとドラマにならないというか。
まあ、これから関係性は深めていくんじゃないかと思いますけどね。
まあそうだね。やっぱ激突するときにね、やっぱりね、そんなの関係ねえで戦ってるとやっぱ寂しいですからねっていう。
はいはい。まあそんなの関係ねえで逆に相手の悩みをほぐしてあげるというか解決してあげるっていうパターンもありますが。
うん。
まあ何にしろやっぱり朝日さん、丈一郎さんの弟子っていうところまでは分かったにしろ、その後どうして丈一郎さんに勝負を挑んだのか。で、今、エリナさんをめとろうとしているのか。何か直撃の世界に裏料理人をどうたらこうたらみたいな、ああいった行動はどういう動機でやってきたのかっていうのはまだ分かりませんから。
うん、
その辺のお話、悩み、料理道、料理の考え方とかに関して、ちゃんと対戦する中で、戦っていく中で、触れ合っていくんじゃないかとは期待しております。
そうですね。
いや、あとは本当に何か料理バトルが本当にバトルみたいな描かれ方をしているという、この、直撃の相馬世界ギャグみたいなやつに関して、このブルーに出てくる敵たちっていうのがすでにこれですからね。
なんか物理的なやつ多いよね
いやもう見た目がろくじゃないろくなやつじゃないというか、一番手前にいるのがピエロっていうのがデスピエロっていうのが一番問題なんですけど
そうですね、他のやつも刀持ったりよくわかんねえしなっていう、
この辺の普通の料理をしてるはずなのにイメージ映像がバトル漫画みたいな、それを超えてくる何か表現、料理表現が必要になってきますからね、絶対に。
そうですね。
いやー、どういったステージ、新しいステージを見せてくれるのかをとても期待しております。
はい。
では続きまして、アリスと太陽の第14話内容としましては、太陽くん、アリスちゃんたちと一緒に何か頑張っていくぜっていう確認をしつつ、シノンちゃんがボイトレに行った先で怪物に出会いましたという展開でした。
いやー、もう今週はもうシノンちゃん会とシノンちゃん会っていう。
まあ。
いましたかっていう、もう、しのんちゃんがこの二人だけの世界観に無理やり入っていく、この描写っていうね。
それは、どこのことを言ってますか？
いや、もう、私は忘れられて変やなーって言って、自ら入っていくっていうね。欲しいって言わせるっていう。はいはい、紅生姜と言われようが、何と言おうがっていうね。私も仲間なんだーって言ってね。この雰囲気に入ってくるところは、もう、しのんちゃん勇者だって思いながら見てましたっていう。
ここで、みんなも、このしのんちゃんのことを忘れてるんじゃないか、ギャグみたいな、そういうキャラの立ち位置みたいなのを見せて、るんであれば、できたら、この話の中で、シノンちゃんを本当に大事に思ってるっていう、何か、お揃いのキーホルダーをちゃんと3人分買ってましたとか、何かドラムセットに関してもちゃんと用意してましたとか、何かシノンちゃんを持ち上げる展開とセットだったら、この辺もすごい読み心地よかったんですけどね。
結局その後も2人だけの世界で、僕も篠原さんにかけたからって言って、太陽、私はみたいな。
そうなんですよね。私忘れてないっていう、キャラ付けのまま結局終わっちゃいましたからね。
本当だよって。
やっぱ下げと上げはセットでやってほしいんですけどね。
常に下がってるからだ、しのんちゃんっていう。
すごい不憫な感じですね。
そう、だけどちゃんと一緒に戦いたいって言ってるこの、けなげさっていうね。
いや、けなげ、いいように使われちゃってますよね。
いやいや、まあ俺はもうしのんちゃんファンですから、もうここはしのんちゃん頑張ってんなって思ってますよっていう。
いやー、今回もう敵と接触するのはしのんちゃんでしたからね。
本当だよって。できれば敵のボスってやっぱこう、アリスさんとかがさ、あった方がドラマチックじゃないですか、やっぱり。
まあ、そうですね。しのんちゃんと因縁を結びそうにはないですよね。
もう、だけど、まあね、しのんちゃんがあったってことはもう、これはもうしのんちゃんがこっから成長するフラグで、もう主役しのんちゃんですよって。
まあ、まあまあ確かにそうですね。敵と遭遇したことによってしのんちゃんの心もうすでに折れてますからね。
うん、折れてますからね。
こっから再起するか離脱するか、まあ離脱してごめん、やっぱり私一緒にやれへんって言って、脱退していっちゃうのかもしれませんけどね。
それは、リストラで勘弁してくださいよって。僕、しのちゃん、この漫画で一番好きなんですからって。
いや、きっとまあ、再起してくれると思いますよ、きっと。
でも、ほんと、その時が、本当に、しのちゃんも怪物になったということでね。
はいはい。
二人を超える存在ですよってい
う。いや、まあ、実際必要ですよね。今、そのアイドル活動の助けにみたいなことを言って説得されてますけど、うん、その、ドラムをやることの、今のところの動機づけっていうのが本当にアイドル活動の役に立つかもっていうのと、二人の友情っていう、ある種友情、搾取的な。友情餌に搾取されてる感じの、この感じの動機づけっていうのはちょっと読者的にも弱い気がしますからね。
うん。
なんでドラムやるのかっていうことに関して、それに関して一つやっぱりキャラクターとしてこれっていうところを見出してほしいなとは思いますよ。
うん。ですね。いやーだから本当恐怖を乗り越えた歌教員みたいな形で頑張ってほしいんですよね、しのんちゃんにはっていう。
いやー確かに本当に両面傷を負った状態で再登場してくれることを期待してますよ。
そうですね、サングラスかけて。もうキャラ違ってんだってい
やーという最終的には死んじゃうんですけどね、
うん、
といった展開が楽しみです。
はい。
では続きまして田中誠二の第15話、内容としましては源内さんたちの攻撃は結局効かず、源内さんやられちゃいそうになるところを猫さん、猫係長が身を挺してかばってくれようとしたところに才川恭平さんがやってきましたという展開でした。
いやーあかり負けるんかいっていう展開でしたねっていう
びっくりでしたよね。
あっさり崩されすぎやろっていう。
しかもこの敵の攻撃に対して猫屋係長が、本当に感謝してる。お前さんを助けられることを何よりも感謝してるよって言って身を挺して守ろうとしてますけど、助けるって一回限り。
助けられてないっていう。
ここで身を挺して一回かばえたとしても、次の一撃でやられちゃうだけじゃんと思いますけどね。
そうなんだよね。
そんな満足げに身を挺されてもって思うんですけどね。
そうだね。相手があと一発しかないとかだったら、まあ、ともかくねっていう。
そうなんですよね。相打ちを狙ってる状態でならまだわかりますけど。お前を助けられて、本当に感謝してる、後悔はない的な、そういう満足感出してもいいですけど、普通に余裕のある敵の、何発でも打てる攻撃の一撃を自分が犠牲になってかわしたからって、っていう感じはちょっとありましたね。
ありましたね。いやー、まあまあまあ。やっぱ猫ですから知能足りないですよって。
そんな悲しい話は聞いたことないですね。
まあまあでもね、いいじゃないですか、ちゃんと。ね、ちゃんと未来の話はちょっと興味深かったですしっていう。
そうですね、数年かかる研究を一瞬で完成させるあたりの細けいことは気にすんな感もさすがでしたね。
さすがでしたし、ね、ちゃんと、相変わらずパンツ、そのままやなっていう。無地やなっていう。この感じも良かったしっていう。
はいはいはい。
本当気にしないよねって
。まあ、もうこれにこだわりがあるとしか思えないですよね。
そうですね。白パンツっていうのにね。
あれでもこのパンツ、これ、違いますよ。こだわりがありますよ。
何？
よく見てください。これ、白パンツにリボンじゃないんですよ。
何ですかこれはじゃあ。
これはスパナマークです。
お？
見てください。スパナです、これは。
ああ、ごめん。ちょっと気がつかなかったわ。
リボンじゃないですよ。
いやー、そうか、オリジナルパンティだったのか。
そうですよ。
そんな細かい。
こだわってますね、パンツに。
なるほどね。じゃあちょっとやっぱりこれからじゃあ、ちょっとパンツもだんだん変化していくんじゃないですかねって。
いや、だと思いますよ。これからも。いろんな模様が刻まれていくんだと思いますよ。
いや楽しみにしたいですねって。
いや予想外のところで、大きな発見がありました。
そうですね。
ということで、才川恭平くんが出てきて、果たしてどうなるのか。もう雑魚どもがって言ってますからね。
そうなんだよね。才川くん出てきちゃうとね、なんか、 一瞬で勝負ついちゃいそうだし、そうすると時岡くんも西川くんに助けられる展開だとちょっと寂しいんでねっていう。
だから味方になるにしろ敵になるにしろ、まあ敵になるしかないですけどね、正直。味方になったら終わっちゃいますからね、話が。
そうだね。
だから敵になって時岡くんたちがなんとか起点で西川くんを出し抜いたりしない限りちょっと勝っちゃいますからね。
うん。
いや、どういった展開扱いになるのか大変楽しみですよ。
はい。
では続きまして、ダビデ君、春季ルネッサンスダビデ君の第4話内容としましては、クラスのモナリザさんは、表情が読めなくて怖いんですが、それは緊張して顔がこわばってるだけで、緊張を解いたら美人可愛かったです、っていう展開でした。
いやー、今週のダビデ君、今までの中で一番面白かったですね、って。
ちゃんとまあ、絵画の特性を活かした、キャラクターギャグでしたからね。
そうだね。いや、ほんと、今まで一番ちゃんと美術、漫画っぽかったよって。
美術漫画っぽかったですね。ただ、唯一、あれなのは、モナリザは、美人じゃないのって、ちょっと、うん、そんな怖い顔、怖い顔。うん。
いや、まあ、実際ね、変な話で、俺も別に、緊張が溢れて素顔を晒した方もそれは可愛いですけど、でも、美人っていうカテゴリーで言ったら、モナリザの方が美人だからね。
モナリザがすごい美人のような気はするんですけどね。
うん。可愛いではないけどもねっていう。はい、まあでもやっぱり、この思春期の頃ってのは美人と可愛いよりかは可愛い方がなんか、親しみがあるというかね。はい、好きになっちゃうこともあるとは思いますけどもね。
正直ダビデ君に対してはお似合いですけどね。モナリザ顔の方が。
はいはい、そうだね。そうだね。モナリザ顔の方がお似合いだね、確かに。ダビデ君がもう石膏像なんだからねって。
というあたりで、このモナリザ顔に対する扱いがどうなのか、ちょっと把握しがたいところが、把握しづらいところがあって、戸惑いつつではありましたね。
まあそうだね。まあまあでも本当に、相変わらずまた小便小僧が出てきましたけど。
はいはいはい。
本当に小便小僧は、急に尿を女の子にかけても怒られないってすごいですよね。
これすごいですよ、ね。ドン引きされるかと思ったら。
うん。
普通でしたもんね。
普通だからねって。どんだけこいつ、この学校で信頼されてんだよって得が高いというかって。
しょんべんかけられても、ちょっといきなり何するんですかっていう。怒りもしないという。
うん。
大して怒りもしないという。ここは予想を覆されましたね。
ほんとだよ。いやー、なんか、しょんべん小僧の凄さがさらに伝わってくる回でもありましたねって。
はいはいはい。という形で、まあ、本当に、美術キャラである、必要性のあるネタだったので、あ、なんか、すごいフォーマットが、ちゃんとしてるな感がとてもありました。
はい。
あと、ちゃんと、その、ヒロイン、三角関係感がありましたからね。
そうですね。
主人公に惚れているモナリザ顔の人という感じで、これからも活躍してくれたらいいなと思います。
はい。
では、目次コメントが、読み切りのお三方、スマートデブ内山先生、やったー、またこの目次欄に当たり前のような顔でお邪魔できるよう頑張るぞ。という。
あ、いい野望じゃないですかって。
まあそうですね。当たり前のような顔でっていいですよね。本当に手慣れてる人は、目次、読み切りとかで載ったとしても、目次コメントが普通に日常のことで終わってますからね。
うん。
別にお久しぶりですとも何もなく、普通に日常のこと書いて終わりますからね。
そうだね。
あれを目指してるんだと思います。
うん。
では続きましてが、プリンプリン吉田の安藤先生。どんなやばいやつが書いてるのかと思ったと言われました。今作です。
自分で自画自賛しちゃうんすかっていう。
自画自賛。まあまあ実際言われたから、ちょっとその楽屋ネタというか、言われたことが自分的に面白かったから書いたんじゃないですか。
なるほどね。まあまあ自画像もハートですからね。なんかやばいやつ感もありますねっていう。
はい、いやー、もう本当にキャラクターグッズが待ったなしですね。
プリンプリン吉田のお面とか。
安藤先生のハート型と。キャッチーな安藤先生。そして、で、また伊藤学生の長田先生。この間中学以来久々に京都に行きました。中学の時よりお金を使いました。ちょっとやばい感じがしません、
ね。どういうことですか？芸妓さんでも呼んだってことですか？
それこそ、当たり前のような顔で目次コメントにお邪魔しますよね、この人。
そうだね。内山先生の要求すでに立ってるよね。
なんか、はじめましてとか、やった、掲載だとか、この作品はなんとかですみたいなことじゃないんですよ。うん。久々に京都に来ました。お金使いましたってい
う。いやー、すごいね。やっぱ、永田先生はもう、未来に生きてるね。
いやー、本当にやばいやつはこういうことを書くんだよって思いました、やっぱり。
う
ということで、やっぱり小沢先生、今のところ目次コメント的にもやっぱり一番やばいのは小沢先生って感じがしますね。
そうですね。
あえて順位付けするのであればという感じですが。ということで、皆さんの次の目次コメントに期待です。
はい。
あと、鬼滅の刃後藤家先生、ニラを刻んだら2日くらい手がニラ臭かった。ニラの妖精が舞い降りてた。2日？
おっていうか、そんなにつくもんじゃないでしょって。手洗ってないですかねって。
手洗って、まあ、手を洗った上でって話だと思いますけど。うん。なんか石鹸嫌いとかなんですかね。
いや、ま、もしかしたらなんかニラの妖精がいるって思ったら、やっぱちょっと洗えなくなっちゃったんですかね。妖精さんを殺しちゃダメだみたいな。
もしくはなんか手刀とかで刻んでるんですかね。
ま、それは確かに臭くなりますな。
相変わらず、ちょっと、で、その手で袖をまくろうとして、鼻、殴って鼻血出したりしてるんですからね。
それは、本当、後藤先生の不思議度が上がりすぎですよって。
いやー、ということで、後藤先生、いつかサイン会とかあったら、ぜひ参加して、手がニラ臭くないか確認したいですね。
そうですね。あとは、まあ、呪術廻戦の芥見先生、今週の波のセリフ、金の部分を推しのアイドルに変えると楽しいと思いますっていうコメントがあって、俺もちょっとやってみましたけど、まあ、俺は推しのアイドルがいないんで、やっぱ、呪術廻戦的にはタカタンとかね。
はい、はい。
いう感じでちょっとやってみましたけども、ね、呪いも他人も金さえれば無縁でやれるタカタン、タカタン、タカタン、タカタンみたいな感じのことをちょっと唱えてみましたけど、はい、やばいっすねっていう。
まあ、そうですね。
楽しくないよっていう。闇が深くなるだけだよっていう、
楽しくはないですよね。本当に、アクタミ先生がまた世相を切ってるって感じですよね。
確かにこれ世相を切ってるね。
なかなか猫カフェを回転しないですね、モグスコメントに。
もしかしたら、アクタミ先生がこれが猫カフェなんじゃないですかねっていう。
あ、アイドルの話も猫の一種ってことですかね。
うん。
いやー、じゃあ、そうですね、楽しい、漫画の楽しみ方を享受してるんですもんね。こんなにほのぼのなことはないですよね。
やべえな、でも猫カフェレベル高えな。
ちょっと、アクタミ先生は目次コメントの尖りっぷりが今後も楽しみですよ。
楽しみですね。
では、来週が関東から表紙が、バーサス猫魔戦最終セット、クライマックスダイソー34ページ関東から配給。ということで、ダイソー34ページです。
本当ですよ。体壊さないでくださいねっていう。
いやー、確かに、お忙しいとは思いますからね。うん、という形で、まあ、34ページ。そして、センターカラーが、一作品は読み切りじゃなくて短期集中連載です。レジェンド期間、週刊少年ジャンプ50周年記念、短期集中連載第1回53ページ、53ページ。ザ・コミック、高橋和樹先生、新人漫画家の原稿、そこにはある秘密が、という、遊戯王の高橋先生期間です。
いやー、楽しみですねって。
いやー、本当に、やっぱりあの唯一無二のセンスっていうのは、最近の読み切りでも健在でしたからね。
健在でしたからね。
それがザ・コミック、漫画家の原稿がどんなお話になるのか大変楽しみです。
はい。
あとは、レジェンドサッカー振り返る新人時代エピソード第1弾、トリコの島袋光俊が描く衝撃のデビュー秘話読み切り、6ページ、初めての持ち込み、島袋光俊先生、島ブーがジャンプに持ち込みをした結果は、
いやー、シマブの、まあ、ちょっと経歴はちょっとパッと見思い出せないですからね。いや、なんか面白おかしく書いてくれてるんですよね、
まあ。確かアシスタント歴がないまま、たけしの連載が始まって、すごいみたいな、そういう方だったような気がするんですけどね。
うんうんうん。
記憶が確かならば。いやー、しかしまあ最初に持ち込みした時なんて言われたのかちょっと気になりますね。
気になりますね。
まあ絶対荒削りな原稿であったことは間違いないですからね。
まあね、たけしの最初の効果は荒削りだからね、本当に。
その荒削りの状態の島袋先生を見て、果たして、それを原石として褒めたのか、それとも、マイナスからのスタートだったのか、
うん、
どっちもあり得る気がして、大変気になりますよ。
ですね。
ということで、50周年企画はまだまだ続きます。で、センターカラーは、あとは、バーサス真人編決着、第2期の例、2号連続センターカラー第1弾、2号連続
この前関東カラーやったのにねっていう。
すごいですね。ジュース回線、アクタミ先生。あとは、アニメ制作会長センターカラー、僕たちは勉強ができない。こちらもセンターカラーになっております。いや、最近僕たちは勉強できないのセンターカラー、あの、撮影裏話的なおまけ4コマ、なんか少なくないですか？
ないですね。
昔よくやってたんですが。 センターカラー、ああいったのも楽しかったので、またちょっと遊び心のある形のセンターカラーだったらいいなと期待しております。といった形で来週46号10月15日発売となっております。では、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。